ドキャスト。
さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという格でございます。今週は講談社選書メチエから刊行されている松尾博さんの序文の戦略文学作品をめぐる攻防を紹介していきます。序文というのはいわゆる前書きのことですね。本の最初の部分にある本の趣旨を記した文章ですけれども、この本はその序文についてだけを研究したというですね、まあ、こういう研究があったのかと驚いてしまう内容になっているんですけれども、まず松尾さんのプロフィールを紹介しますと、1949年三重県生まれ、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得大学、成城大学助教授、東北大学教授、東京芸術大学教授を歴任、東京芸術大学の名誉教授、専門は美学西洋古典学です。主な著書にレトリック辞典などがあり、主な訳書にアレクサンダー・ゴットリープ・バウムガルデンの美学、アーサー・シー・ダントのありふれたものの変容、リチャード・ホルハイムの芸術とその対象などがあります。この本の帯にはですね、大きな文字で作家はそこにどんな武器を仕込んだのかというふうにありまして、そこに続く文章として東洋疑惑に反論するかと思えば前もって不敵の言い訳をする、古今の作家たちが戦いのアリーナで駆使してきたテクニックの数々を東大一級の習字学者が楽しく紹介するかつてないレトリック案内というふうに書かれているんですね。まあ、この本はイギリスを中心とした近代のヨーロッパ文学を対象にして文学作品の序文において作者はどういうような戦略を立てているのか、そして文学が攻撃されるときにはどういう種類があって、そのどのように序文で対応してきたのかと、これを見つめながらですね、文学の領域だけではなくて特進というのは、神の聖域を汚すということですけれども、特進、歪説、表説、背徳、反体制などの規範というのがどういうふうに成り立ってどのように違反とされてきたのか指摘されてきたのか、このあたりを探求していくんですね。以前明日のカレッジ時代につぶやき史郎さんがお越しくださった時に、前書きって本を全部書き終わった後に書くよねと、あれ前書きじゃないよねっていうふうに言ってましたけどね、まあ、本当にそれそうだなと、痛いとこ疲れたななんて思ったのを思い出しますけど、まあ、前書きってこう確かに最終的に書き終えた後でこういうふうに読んでほしいと思ってるんですよというふうに伝えたり、こういうふうに感じられるかもしれませんけど、でもそれはそれで受け入れる準備はできてますんでとこう言い訳をしたりですね、まあ、実は巧妙にどこかに誘導しようとしているというものでもあるんですね。まあ、それは 本を日頃書いている僕にもこう強い自覚があるんですけれども、例えばですね、第3章ポリフォニーと題した章ではこういうふうに書いてます。ポリフォニーと聞くと独立した複数の声部からなる曲という意味の音楽用語だと思う人が多いだろう。しかしロシアの文芸倫理家ミハイル・バフチンがドストエフスキー論で文学作品の分析にこの語を用いて以来、複数の声が響いている場という意味のこの概念は文学だけではなく様々な種類のテキストを分析するために広く用いられていると。序文で著者がすでになされたあるいはこれから予想される攻撃に対して応答する場合、その攻撃の声を何らかの仕方で提示しないと著者が何に対して応答しているのか、いやそもそも応答なのかどうかすらわからなくなってしまう。そこで著者は攻撃の声を他者の声として響かせる必要がある。それは読者の声である場合もあるし、第三者の声である場合もある。場合によっては自分に有利な第三者の声を響かせることもあると。これどういうことかというとですね、自分の作品に対して予想される複数の見解というのをあらかじめ持ち込んでそのことを序文に書いておくということで、例えばこういう否定の仕方があるかもしれないけどと書いてみたり、やたらと譲歩してみたり比較をしてみたり、過剰に、確かに〇〇だとは思うんですがみたいなことを確認してみたり、ことわざを使ってみたりすると。でこのポリフォニーっていうのはおそらくどんな文章を書くときにも重要な感覚で、これを書いたらこう思う人がいるんじゃないかと、じゃあそう思う人は自分の文章に対して何を望んでるんだろうかと、そもそもでもそれを望まれたものを綴るだけでいいんだろうかという迷いはですね、いろんな創作の過程で生じているものだとも思うんですね。でポライトネスという言葉が 出てきます。まあ、意味としては言葉における礼儀とか気配りのことなんですが、この研究っていうのは言語学の世界でずっと続けられてきたもので、この番組でも時折話題にするですね、まあ、させていただくの乱用っていうのもこのポライトネスの研究領域と言えるわけですけれども、まあ、文学作品の序文でもこの礼儀気配りっていうのが繰り返されてきたっていうんですね。例えば紳士淑女の皆様という言い方なので尊敬を表してみると、で慎んでこの仕事を捧げ賢治奉献いたしますっていうふうにへり下ってみると、まあ、その他には気遅れっていうものを表すものが多いんだと、つまり自分としては気が進まなかったけど他の人の勧めに抵抗できなくて仕方なく出版しましたっていうような言い訳がよく書かれるっていうんですね。イギリスの劇作家ロバート・ハワードの作品で新作劇5編という作品の中の読者へと題した序文にこういうふうに書いたんですね。自分の弱点について私が持っているもっと大きな懸念にこの懸念が加わるので、これらの愚策が公表されたのは私の意向にも反していたと私が断言するとき、読者には信じてほしいと。しかし書籍賞のヘリングマン氏から何度も壊れ、その要求を超える丁寧な言葉を受け取ったので、自分の欠点と感じているものよりも彼が重要と信じているものを優先させるようとうとう譲歩したと、もうものすごい言い訳並べてるんですね。ちょっとこんなの読みたくないよって思っちゃいますけど、まあ、こういう条件を並べる感じっていうのは、まあ、意外と今の作品にもあったりするんですね。そしてこの序文でよく扱われているのが表説の問題、つまり盗作パクリの問題ですね。著者はこのように書いてます。表説盗作だという非難は随分昔から文学には浴びせられてきた。したがってそれへの対策もいろいろ出されている。いわく故意ではなく過失でした。目的は手段を正当化します。偶然の一致です。似てません。似てるけど盗んだのではありません。こちらの方が先に出しました、などなどと、まあ、こういう実例を並べてみるとですね、まあ、書いている側の思惑というのも見えてくるわけですね。でこれからの時代は、まあ、AI である程度の文章が書けるようになると、で果たしてこの文章はオリジナルなんだろうかっていう問い、この疑いっていうのがよりかけられるようになってきますし、まあ、同時に果たしてオリジナルっていうのは何なのかと、まあ、オリジナルというもの自体が問われる動きっていうのもですね、進むはずなので、まあ、このあたりの議論の軸にもなる話なのかなというふうに感じました。で、第15章に悪文とありまして、まあ、悪い文と書いた悪文ですが、まあ、序文を使って悪文であることを言い訳しがちと指摘があるんですね。確かにまあ自分もよくこの手の言い訳してきたかもななんてことを思うんですけれども、著者本人じゃなくて、後でこう編集者とかですね、全集をまとめるパターンもありますけれども、そういう人間がそのもともと書いた人の文章について、悪文ですいませんみたいなことを書くパターンもあるんだと。本書ではですね、サミュエル・ジョンソンという方がシェイクスピア全集の序文を紹介してるんですが、彼、シェイクスピアはナレーションにおいては内容に釣り合わない華美な言い回しと長々と回りくどいので読者を疲れさせる言葉を偏愛し、少しの語でもっとわかりやすく述べられたであろう出来事を未完成のまま多くの語で語ると。扱いにくい感情に巻き込まれ、それをうまく表現できず、そうかといって捨てようともしないということが時折彼には起きる。彼は少しの間それと格闘し、処理しにくいとなるとたまたま浮かんだ語で包み、書ける時間がもっとある人々が解きほぐし展開させるように丸投げすると。これ散々な言いようなんですけれども、まあ、こうやって序文を使いながらですね、まあ、これからここ続いていく文章がどういうものであるかっていうのを示すっていうのは、まあ、作家作品の価値を定める意味ではですね、まあ、とても重要なものであると。で本の後ろにある内容紹介のところにですね、序文に仕掛けられた多様な作戦を紹介するこれまでなかったユニークなレトリック案内というふうに書かれてるんですけども、まあ、確かにですね、この序文から文学作品を考える、確かにこれまでないアプローチで、まあ、文学好き読書好きはもちろんですね、まあ、いろいろなこう表現をすることをされている人、そういうことに興味を持たれている方っていうのはぜひ読んでほしいなと思いますね。やっぱりこれまで行われてこなかった研究だけあって、なるほどこういう視点があったのかというところがですね、読むとたくさん出てきますので、ぜひ読んでほしいなというふうに思っております。今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。